おはようございます。姿勢クラブの東健二であります。第252回定例会にあたり、巨大地震関連の3項目の一般質問を行います。質問の前ではありますが、宮下市長には3期目も引き続いて市長の任務に至られることが決まりました。まずはお祝いを申し上げるとともに、今後も今までと変わりない継続的な市民と共に歩む市民のための姿勢を展開されるようご期待申し上げます。さて、少し災害に関連する試験を述べさせていただきますが、私の子供の頃は音のたちは農作業で大変忙しく動き回っておりました。そして災害は忘れた頃にやってくると言われていました。災害とは一体何だろうと子供心に考えてはいたのですが、全く意に介さず遊び回っていたような気がいたします。65年が過ぎ、それが今では忘れるどころか大なり小なり、いつ災害が起きてもおかしくない時代になりました。そしてこの頃の石川県能登半島で起きた2回の地震、そして各地で起きている微動地震の動きが非常に気になってまいりました。最近では千島列島の火山情報があり、日本海溝と千島海溝を震源とする地震が現実味を帯び、間もなく巨大地震がやってくるのではないかという報道もされるようになってきました。東日本大震災の再来がどんどん近づいてくるような印象であります。そして国、県行政の危機感から、国民を守る早急な取り組みを地方自治体に求めています。ここで249回の豪雨の時の記述を再掲いたしますが、下北半島では昨年8月、朝比奈岳を中心にした300ミリを超える大雨が降り、大畑や小赤川、風間浦に大変な豪雨災害をもたらしましたが、このように全国的に災害はいつどこでどのような規模で突発的に起こるか分からず、普段の警戒が必要になってきています。市長には市民を守る大義があります。言うまでもないことですが、手抜かりのない対策を求めたいと思います。さて、私の質問のスタンスですが、市長選挙があったからといって何か新しいことをしなければならないことではなく、今までと全く変わりありません。今まで通り事前通告に従い、順を追って質問いたしますので、市長には適宜明快なご答弁をお願いしておきます。それではまず第1項目目、予想される巨大地震対策についてであります。昨年6月に青森県が公表した日本海溝・千島海溝における最大規模の地震津波を加えた新たな津波浸水想定範囲を陸奥市は舞子へ配布しています。これには津波到達時間及び高さを図表化、識別にその予測を示していますが、今一つ判断に迷うものでありました。さらに本年3月11日、舞子に陸奥市防災マップを配布、いつでも避難できるように日頃から準備を、と陸奥市災害対策本部長、陸奥市長のご理解とご協力をお願いします。という言葉が添えられています。これに対し、先月5月20日、青森県庁が日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震が発生した場合の県地震津波被害想定調査の結果を発表し、当日報社は翌日5月20日21日、一面トップと7面に詳細な特集記事を報道しました。また、テレビ及び 他新聞社の報道も同様で、早期避難などの徹底により被害を減少できるとしていて、減災対策の重要性を訴える報道でありました。私は想定されている津波の想定高さの根拠についても不思議に思っていましたが、それは市側から舞子に配布されたむつ市の防災マップの津波の中に詳細に書かれていましたが、昨日同会派の野中議員がそれを指摘していました。そこで今回はマグニチュード 9.1、 東日本大震災と同レベルとされ、今後30年で 60% というかなり高い確率で発生すると予想される巨大地震対策について、次の発展について市長にお伺いいたします。質問の1点目は巨大地震への対応についてであります。このまさかと思える地震についてでありますが、それを見越した大規模地震津波対策について、改めて市長はどのように捉え対策しようとしているのかお伺いいたします。次に2点目であります。避難についての公約と対策についてであります。5月29日、市長選挙の立候補にあたって、街頭演説で市長が大畑で話された巨大地震の避難対策など、昨年の豪雨災害の中心部の浸水をはるかに上回る 13.4 メーターの津波が押し寄せることになっていることから、電柱や建物などあらゆるところに津波の想定高さを知らせる標識や、市民が避難するための避難タワーの建設、そして高台に避難場所を作る必要性などを市民に訴えていましたが、それを聞いていた大畑の多くの市民は相当な期待感を持って見つめていました。その段取りについて、場所の選定や建設の話し合いなどは行われているのか、またそれには市民には浸水想定区域の知らせと自分の住む場所でのリスクを自覚していただき、早急な避難につなげる対応が求められます。津軽海峡と陸奥湾とでは想定高さが開きがありますが、この問題は当市内全域に通ずる対策だと思います。合わせてこの公約実行の時期について市長の対応をお伺いいたします。3点目、陸奥湾沿岸の津波の到達時間の周知についてであります。陸奥市西通地区の陸奥湾岸の津波対策でありますが、脇の沢、川内、陸奥地区の全域にわたる想定高さも表示するようにしていただき、津波のリスクを市民全員が共有できるようにすべきであります。この対策は織り込み済みかどうか、また湾内では津波の到達時期が地区ごとにまちまちですが、市の陸奥湾岸の津波の到達時間の周知について、市民にどのように啓発されるのかお伺いいたします。4点目、避難場所確保についてであります。避難場所は市民の居住区域に近接することが求められます。しかも、今までより高い場所を選定し、市民の災害救済のために保存している物資は、そこへ移動保管しなければなりません。地区ごとの避難場所確保と住民の誘導方法など、改めて市民への周知についてどのように対応するのかお伺いいたします。5点目であります。避難準備の対応についてお伺いいたします。巨大地震による各地区の避難準備は今後どのように進めていくのか、現実に起きている対応ではなく、想定される対応でありますので、いつまで避難準備をするという期限を切ることはできませんが、早ければ早いほどいいわけであります。早急な対策をお願いしておきたいと思います。特に食料、水、トイレ用機材、防寒具、暖房器具、スマホ充電のための発電機やチェーンソー、他の物資などを高台に上げる準備作業に取り組んでいるのでしょうか、お伺いいたします。 保管場所の位置や海抜の高さなどは浸水予想変動に伴い、その場所選定は急を要すると思います。現状をお知らせ願います。6点目、東日本大震災の教訓を生かした対策についてであります。日本海溝の地震は大規模で、今までの想定をはるかに超えた津波が押し寄せると危惧されています。この場合、最初に犠牲になるのは海抜の低い地域に居住する市民で、お年寄りや弱者と言われる人たちであります。また市民の中には、今のところ巨大地震は眉唾ものだと信用せず、対応することなく半信半疑でいる人も多くいます。お年寄りたちはその時はその時だと諦めムードですが、東日本大震災の教訓を生かすべきであります。市ではこの住民の危機意識対策と弱者の救済対策について、どのように考えているのかお伺いいたします。次に7点目、減災対策と地震のリスク共有についてお伺いいたします。早期避難による減災効果を県情報によるマスコミの紙面では重視していくと書かれ、早期避難について周知徹底していくと市防災安全課の小野課長のコメントをされた記事が掲載されました、されていました。巨大地震の可能性は緊急性を帯びているように感じます。住民説明も、減災には早期避難の周知徹底を図らなければなりませんが、住民との減災と地震のリスク共有について、どのようにお考えでしょうか、お伺いいたします。最後に8点目であります。消防関係職員との連携についてであります。災害には何よりも自分の命を守ることが優先されますが、その一方で頼りになるのが消防隊員と消防団員であります。災害発生時、これらの方々が動けなくなれば、混乱に陥っている市民を救済したくてもできません。しかし反面、職務の使命と個人としての生命の安全は尊重されなければなりませんが、消防機関等の連携をどのように考えているのかお伺いいたします。2項目目、行政機能の浸水対策についてであります。その1点目は、行政機能の高台移転についてであります。日本海溝の地震が発生すれば、低いところにある市内の民家や働く場所、また商業施設ばかりではなく、市内にある行政施設のパソコンなどの貴重な機器や重要書類などの多くが浸水被害に直面することが予想されます。この貴重物件の高台移転対策について、市長はどのように考えているのでしょうか。2点目として、川内地区の被害想定と私有財産の移転についてであります。川内地区に特化して考えてみたいと思いますが、県の浸水想定地図によりますと、川内地区の中心部の多くは浸水被害を受けることになります。このままでは多くの行政機能が麻痺することになり、今まで大丈夫と思われていた川内庁舎の機器類、シェルホール、川内病院、川内町の重要文化財収蔵庫、公民館、体育館、川内病院などの施設備なども、今の場所では浸水被害を受ける危険があります。行政機能を守るためには、被害を受ける前に津波浸水の届かない場所に移転させる必要があります。移転場所についてどのように考えられているのか、移転する場所はあるか、移転が必要ならば移転をどのように進めようとしているのか、今後の対策について市長の対応をお伺いいたします。次に3項目目であります。旧大湊高校川内校舎の利活用についてであります。1点目、住民避難での利活用についてであります。現在、川内校舎は、 県有資産でありますが、東日本大震災の時には夕方から停電になり、消防の避難誘導により付近住民が懐中電灯を持って徒歩で避難したことがありました。地域住民に限らず、通行人、滞在する国民の避難所として考えられないでしょうか。ちなみに陸奥湾西通地区内の避難所にこれから100万人の観光客を望んでいる青森県と陸奥市は、併用してでも並行した河内校舎の利活用を考えるべきであります。今のままでは巨大地震津波への対応の仕方がありません。河内校舎を除くと町の近くに同等の避難所はありません。冬場の避難になると除雪もされず、校舎へ行くこともかなわず、付近一帯の住民はまさに全滅にさらされる危険があります。現在付近住民は市から河内小中学校へ避難するよう指導されています。しかしそこまで行くには距離があり、自動車は当てにならないし、たとえ利用できたとしてもたどり着く前に津波に飲み込まれてしまう心配があります。以前校舎を利用した時のように最大の危機感を持って旧河内校舎の利活用に道を開くべきであります。閉校後、河内校舎への道路の入り口にガードが取り付けられ、施錠され、車での行き来ができなくな、電気、ガス、水道などのライフラインは利用できなくなっています。校舎はタヌキやキツネ、ウサギなどの野生動物だけの住処になっています。しかし、高台は見晴らしもよく、ここを他の避難物資や行水機能の移転と合わせて利用すれば、価値が相当高まります。直下のヒノキ川地区と葛沢地区の住民は避難が困難で、河内校舎の利用を望んでいます。河内校舎だと冬を除き比較的多くの方々が避難できます。さらに現在の道路のほかに、校舎の東側から葛沢地区の民家のないところを利用して反対側にもう一本道路をつければ、葛沢だけでなく、河内側の初見団地、河内町内からも避難が可能になります。巨大地震になれば、なおさら今までと違います。廃校になった河内校舎の利活用について、市長のご見解を求めます。2点目、消防利用資機材の移転についてであります。災害で第一線に立つのは消防行政であり消防団であります。河内分署の現在の場所では、消防自動車、救急車などの車、また多くの消防用資機材は水没の危機があり、その機能は麻痺してしまいます。一昨年、大港消防分署が高台に移転しました。繰り返しますが、河内消防分署の機能も高台へ移転すべきと思います。場所としては、並行した大港河内校舎を工夫、改造し、自活用したらどうかと思いますが、いかがでしょうか。また、河内庁舎の屋外の校内は、西側に野球場やテニスコートがあり、その他にイベントに使えるような広い場所があり、相当広くなっており、考えようによっては、行政の多くのものの移転が可能であります。広場の西側にも住民が住んでいます。山側に歩いて行ける簡易道路を作れば、いざという時に避難ができます。ご一行をお願いしたいと思います。さて、今回は迫る来る巨大地震への対応のみならず、行政機能の浸水対策、さまざまな利用方法について申し述べてまいりましたが、少し提言が欲張りすぎたかもしれません。しかし、すべては住民や私有財産の保護のためであります。以上、3項目の対応について、市長の明快なご答弁を求め、壇上からの質問といたします。ありがとうございました。
市長。
東議員のご質問にお答えいたします。まず巨大地震対策についてのご質問の1点目、巨大地震への対応についてお答えいたします。令和4年5月20日に青森県から公表されました令和3年度青森県地震津波被害想定調査によりますと、想定される死者数は青森県内で最大5万3000人、そのうちむつ市は最大で6300人と想定されており、青森市、八戸市に次いで県内で3番目となる多くの人的被害が想定されるという調査結果でありました。しかしながら建物の耐震化や早期避難といった防災対策を講じた場合、減災効果が見込まれること、特に想定死者数の9割以上が津波による被害と想定されており、地震発生後津波浸水想定区域内のすべての方が速やかに避難を開始すれば、津波による死者数は7割から8割減少するとされております。このことから市民の皆様に少しでも早く避難を開始していただくための周知及びその対策をどのように進めていくかが今後の課題と考えております。令和3年度には市民の皆様へ津波防災マップの全校配布が完了したほか、出前講座を活用し市民の皆様の防災意識の醸成を図ってまいりました。今年度は引き続き出前講座事業や広報誌の活用等による周知を進めるほか、新しい取り組みとして街中に津波の高さを表示する丸ごと街ごとハザードマップ事業を推進し、今後におきましては津波避難タワー等の津波避難施設の整備に向けた検討を進め、市民の皆様への早期避難の周知と防災意識の向上に向けてより一層取り組みを強化し、減災対策を進めていくことで災害に強いまちづくりを進めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にその他にいただいたご質問につきましては担当部長からの答弁とさせていただきます。
総務部長。
巨大地震対策についてのご質問の2点目、避難についての公約と対策についてお答えいたします。まず早期避難のため、市民の皆様の津波に対する危機意識、防災意識の醸成を図ることを目的として、街中に津波の浸水の高さを表示する丸ごと街ごとハザードマップ事業を進めております。陸奥、川内、大畑、脇の沢各地区の浸水想定区域内にある電柱、学校、公民館などへ今年度中に約1000箇所の設置を予定しており、令和6年度までの3年で合わせて約2000箇所の設置を考えております。次に津波避難タワーなどの整備につきましては、今後津波防災地域づくり推進計画の修正を進めていく中で、津波避難タワーなどの避難施設の整備や高台にある施設の避難所、避難場所の指定など引き続き検討を進めてまいります。次にご質問の3点目、陸奥湾沿岸の津波の到達時間の周知についてお答えいたします。津波の到達時間の周知につきましては、令和3年度に全国配布いたしました津波防災マップにおきまして、津波の影響開始時間、第1波到達時間、最大波到達時間を掲載しており、市ホームページへの掲載や出前講座におきまして津波防災マップを活用し周知を重ねてまいったところであります。今後におきましても町内会などに対して出前講座の活用を働きかけることで、より一層の周知を進めてまいります。次にご質問の4点目、 避難場所の確保についてお答えいたします。避難場所につきましては民間との協定の締結などにより高台にある施設を避難所や避難場所として確保していきたいと考えております。また確保した新たな施設につきましてはその都度市のホームページや広報誌を通じてお知らせしてまいります。次にご質問の5点目、避難準備の対応についてお答えいたします。災害に備えた備蓄品などにつきましては飲料水や食料のほか毛布、石油ストーブ、発電機、ラジオ、段ボールベッドや簡易テントなど市役所本庁舎、各分庁舎、各地域の避難場所などの35箇所に保管しております。避難所はそれぞれの立地条件により津波、洪水、土砂災害のリスクがあることから災害の対応に応じた適切な保管場所をそれぞれ選定し備蓄品を分散保管しているところでございます。次にご質問の6点目、東日本大震災の教訓を生かした対策についてお答えいたします。市といたしましては巨大地震は必ず起こるものだとして対策を進めていくことで市民の皆様への危機意識、防災意識の醸成を図ってまいりたいと考えております。また災害が起きた際に支援が必要な方々につきましては身近な地域の人たち、失礼しました、地域の人たちで支える避難行動要支援者支援制度もあり町内会や自主防災組織などによる共助の取り組みをより一層進めてまいりたいと考えております。次にご質問の7点目、減災対策と地震のリスク共有についてお答えいたします。津波からの早期避難を周知徹底していくことが市民の皆様の命を守る何よりも大きな減災対策であると考えております。地震による津波のリスクにつきましては令和3年度に全国配布いたしました津波防災マップや今年度から実施します丸ごと町ごとハザードマップ事業などを通じて市民の皆様とリスク共有してまいりたいと考えております。次にご質問の8点目、消防関係職員との連携についてお答えいたします。むつ市地域防災計画におきまして市で災害が発生もしくは災害による被害が発生する恐れがあると認めるとき、むつ市災害対策本部が設置されますが災害対策本部の本部員として下北地域広域行政事務組合の事務局長および消防庁が参画しており緊密な連携のもとこれまでも災害対策を実施しておりきたところでございますのでご理解を賜りたいと存じます。次に行政機能の浸水対策についてのご質問の1点目、行政機能の高台移転についておよびご質問の2点目、川内地区の被害想定と私有財産の移転については関連がありますので一括してお答えいたします。市では浸水被害に限らず市役所自体が災害などにより被災した場合を想定し代替庁舎や非常時優先業務バックアップの必要な重要行政データなどを定めたむつ市業務継続計画を 策定しております。仮に川内庁舎が被災した場合には、復旧までの期間は本庁舎で業務を引き継ぎ継続することになります。いずれにいたしましても、市役所の機能が途切れることがないよう適切に対応してまいりたいとますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、旧大港高等学校川内校舎の利活用についてのご質問の1点目、住民避難での利活用についてお答えいたします。現在、旧大港高等学校川内校舎は避難所として指定されており、災害に備えて発電機、石油ストーブ、簡易トイレなどの物資を保管し、校舎の鍵は川内庁舎で保管しております。次に、ご質問の2点目、消防利用資機材の移転についてお答えいたします。現在の川内消防分署は老朽化、津波浸水想定区域内に位置していることから、所管する下北地域広域行政事務組合において、津波、洪水、浸水区域外や土砂災害警戒区域外への移転、建て替えの整備計画の策定が進められていると伺っております。旧大港高等学校川内校舎を移転先として検討してはどうかとのことですが、移転、建て替えの整備計画を策定する過程において、検討されるものと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
東健次議員。
質問がちょっと単純な質問ばかりでしたので、まあ、返答が、思ったような回答が返ってまいりませんでした。まあ、最後 の, あ の, この私は一番この質問でメインに考えていたのは、川内校舎の利活用の問題だったわけであります。これが、まあ、今のところこう利用するような状況ではないというような返答なんですけれども、一つこの部分で再質問してみたいと思いますけれども、この県有財産の川内高校にですね、今現在の市の資材はあるんですか。そこら辺はどうなんでしょう。
総務部長。
お答えいたします。現在、旧大港高等学校川内校舎は避難所と指定されております。そのため災害に備えた発電機、石油ストーブ、簡易トイレなどの物資を保管しておるところでございます。以上です。
東健次議員。
とすると、まあ、災害が起きた場合には、市民がそれを使うことも可能だということでしょうか。まあ、これはなるだけ災害は起きないことがいいと思いますが、まあ、いろんな物資があるとすれば、市民が扱うというよりも、なんかそれを利用できるような人材を確保するような必要があると思いますけれども、その点はどう思いますでしょうか。
総務部長。
お答えいたします。まずは避難所の方はですね、各庁舎の職員が出向きますので、そのに応じてまた市民の方がですね、避難物資等の利用していただくということでございます。以上でございます。
東健次議員。
まあ、なかなか思いにいかないもんで、ちょっとこう悩んでいるところもありますけれども、いやいや、これからの先のことを考えましてね、まあ、いろんな、ほら、なんていうかな、 若いのも年寄りもいるし、その人たちが使える資材を使えるみたいな方法も考えなきゃダメなんじゃないかということなんですけども、まあできれば私もなるだけそれを使えるみたいに訓練に参加したいんですけどもまあ大方の答弁は大体分かりました。うん、まあ今回は、まあ、あの津波もまだ来てないもんでいつ来るか分かりません。私はまああの100年も100まで行きたいと思ってますけれども、それまでの間に津波が来るか来ないか分かりませんけれども、まあなるだけあの津波の来ないのを、まあ、祈りたいと思います。そこであの2点だけ再質問させていただきます。今あの改正特措法対応についてについてですけれども、6月17日でした、北海道東北沖巨大地震対策の改正特別措置法が施行されました。これに基づき、今年の、 あの秋をめどに、首相が特に大きな津波被害の恐れのある自治体を対策の強化地域に指定することになっています。強化地域に指定された市町村は、避難タワーや避難路の整備、高台への集団、移転などを盛り込んだ事業計画を作成、計画に盛り込まれた事業は、国の補助率が2分の1から3分の2に引き上げられるというものであります。その間に地震が、まあ、起きないようなことを祈りたいと思いますが、事業計画や強化地域の指定に対する市の具体的な動きはどのようになっているのか、先ほど避難タワーの話とか、避難所とかいろんなのあの答弁、ご答弁いただきましたけれども、この今、この特措法が施行するにあたり、市の対応はどのようになっているのか、お伺いいたします。
総務部長。
お答えいたします。地震で被災する可能性がある市町村のうち、特に甚大な津波被害の恐れのある自治体が、特別強化地域として指定される予定となっております。しかも、いう予定ではございますが、どの自治体が指定されるかについては、現時点では未定と県から伺っておりますので、引き続き情報収集に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
東健次議員。
まあ、これを取り上げたのは、大畑は 13.4 メーターの津波が来るという想定で、こうあの議論されているわけですけれども、これは確実にこの特措法に当てはまるようなものだと思います。ですので、できればこういうふうなものを利用してですね、この避難所とかタワーを作るか作らないかは、これはまだ分かりませんけれども、そういうふうな対応を、まあ、考えていただきたいと思います。それからもう一つですけれども、パブリックコメントの募集について伺います。避難タワーや避難路などの、市民への通知はどのように考えているのか、居住し、避難する場所を熟知している市民から、避難タワーや避難所選定のためのタブレットコメントを募集する気はないでしょうか。
総務部長。
お答えいたします。避難施設などの検討を進める際には、まずはですね、町内会や地域の皆様との対話を通じて、まあ、コンセンサスを得ながら進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
東健次議員。
用意周到と申します。いろんなことを、まあ、こういうふうなものをあの声を集めて対策を練っていただきたいと思います。まあ、質問を聞きまして大体納得いたしましたので、これで終わりますけれども、 避難が来ないことを祈りながら、これで終わります。はい。